島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第36回の配信です。ゲスト、前回に引き続きオカルトコレクター、そして竹井書房主催怪談最強戦2021、今年のチャンピオン田中俊之さんです。お願いいたします。
お願いします。オカルトコレクター田中俊之です。
前回、
もう完璧な感じでした。
僕としては問題作だと思ってるんですが、なんかすごい手応えを感じてらっしゃるっていう。
あ、なんかすっごい充実した時間だったなっていう
こういうことをするためにこの世界に入ったんだみたいな清々しい顔されてたんですけど、
はい、周りはちょっとなんか機嫌な表情だったんです。
こんな話していいのかな。初めてちょっと撮り直しましたもんね、終わった後。さすがにってことで
不本意です
いや、僕は撮り直して本当良かったなって思ってます。すいません、ちょっとね、いろんなことがありましたけども、あれも怖かったということで、まあ、今回はですね、ちょっとまず番組宛てに届いていますメール、
はい、
ちょっと田中さんにもね聞いていただきたいと思います。ラジオネーム大福さんからいただきました。ありがとうございます、私は現在大学で美術、主に油絵を学んでおり、この番組は作品を制作しながらポッドキャストを使って拝聴させていただいております。作業用ってやつですね。
ああ、いいですね。
結構その階段とか作業用に向いてるなんて話ありますもんね。
はい、めっちゃ聞いてくれてます。
うん。そのためぜひ美術館に関する何かオカルト話を聞きたいと思います。ちなみに私が知ってるものでは、作品名やどこの国の作品なのかなどは忘れてしまったんですが、とある画家が絵の具に自分の血を混ぜて描いた絵というものがあり、その絵を持っている人には次々と不幸が訪れるというものでした。確かその作品を描いた画家もすでに亡くなっていたと記憶しております。こういったお話何か聞けると嬉しいですという。う
ん、はいはいはい。
まあ、聞きますよね。
聞きます聞きます。で、多分有名なのが、トカナの記事にも紹介されてるんですけど、
はい、
イングランド北部のショーン・ロビンソンさんっていう方が2010年におばあちゃんから絵を譲り受けてるんですよ。
うんうんうん、
でその絵が苦悩に満ちた男みたいなタイトルで、なんですか、自分の血を塗り込んでる、でそれで不幸が訪れる、なんかその絵を飾ってから家の中に誰かの影が歩き回るとかね、
うんうんうんうん、
多分これが一番有名なんじゃないかなって。本当に欲しいですね
いやそうなんですよね、オカルトコレクターだから、いわくつきとか目がないですもんね。
でも僕も一つ持ってるんですよ。美術品というか絵なんですよ。絵で今東京に住んでるんですけど、神戸の垂水っていう場所があって、そこに友達を、って僕も神戸に住んでたんですけど、その垂水のね、不良の先輩がいたんですよ、
うん、
で不良の先輩の中で回ってた絵っていうのがあるんですよ。
え？
グループの中で、
はい、
っていうのが暴走族とかやってて、走ってる時にゴミ捨て場に置いてあったらしいんですよ、絵がね、
うん、
めっちゃ気持ち悪い人物画なんですけど、なんていうんですかね、こうまがまがしい絵やったらしいんですよ。でそれを一人が、まあ、根性試しで持って帰って、
だから呪いっぽいけども、そんなん関係ねえよ、根性あるよって言って持って帰っちゃったわけですね、
はい、不良のなんかノリ で、
うん、
で持って帰ったら事故って大怪我するんですよ、
その人が、はい、
でその絵をまた別の友達に渡して渡り歩いていくんですけど、うん、全員ね火事とか、なんか不幸になっていくんですよ。で捨て、まあ、よくあるんですけど、捨ててもなんか
戻ってくるとかね、はい、家の前に来ちゃうとかね、なんかそういう噂ありますよね。
捨ててもなんかね、その時は誰か別のグループの不良がこんな絵あるでって持ってきたって言うんですよ
怖
っ、どうしようどうしようってなってて、あ、オカルトコレクター田中がおるって言って、でくれたんですよ。
実際じゃ今家にあるんですか。
ありますあります。
どんな感じの絵なんですか。大きさは
A2 ぐらいですかね。
まあ、結構大きめで、うん、それ油絵とか水彩画とかでいうと、
ね、色鉛筆だと思います。で人物画なんですけど、もう人物というよりこう殴り書きしてる、
でも顔って感じは分かる。
あ、分かります。
それ男性の顔女性の顔で言うと。
あ、それ分かんないですね。バストアップで人っていうのは分かるんですけど、
でも男か女かも分からないぐらいの、はい、でもなんか走り書きみたいな。
そうですよ。だから異様に気持ち悪いです。
なんでなんかやっぱりすごいなんか恨みを込めて書いたんじゃないかみたいな、そういう
確かに、はい、
絵なわけです、
はい、
で色鉛筆なんでしょう。
色鉛筆なんですよ。
それ額縁かなんかに入ってるんですか。
綺麗な額に入ってる。
へ
え。まあ、色鉛筆ももういろんな色を使って、人物にしてるんですけど、それがまあ不良がビビってましたからね。
何なんでしょうね。だからそれきっと捨ててあったわけだから、うん、
はい、
前の持ち主もきっとこんなものは手元に置いておけないと思ったわけでしょうしね。
そうだと思いますね。
あの、僕ね、これ絶対、うん、ダメな話だと思うんですけど。
ダメですよそれやった
ら。もちろんあの伏せて話しますんで、
はい、
これ日本の映画界でちょっと有名らしい話なんですけど、
はあ、
そんな昔じゃない映画、
はい、
こういうね、この映画って見たことあります？
ああ、知ってます、知ってます。
ああ、有名でしょ、はいはい、有名でしょ、はいはい、で有名な女優さんが演じてて、うん、これね、途中この映画の中でちょっとこう、
うん、
なんかこう血がこう部屋の中でこうバーってなるシーンがあるんですよ、
はいはいはい、
これはもう実際あるんですけど、でこの時にこれあくまでも都市伝説なんですが、なぜか映画界ではそういうふうに言われてるっていう話でこの前聞いたんですけど、まあ、その監督っていうのがですね、
はいはい、
ちょっとこうリアリティを求める方で、あとはその、うん、女優さんや俳優さんに対して急に実際本物っぽいことを仕掛けて、でそれで真の演技、うん、真の表情を撮りたいっていう、なんかそういう、
うん、
撮り方をする方だって有名らしいんですよ、
はいはい、で追い込む感じですね。
そうそうそうそう。で例えばほら、お酒を飲むシーンで、
うん、
役者さんなんかは普通に水だと思ったら本当にお酒だったみたいな、
あ、
でちょっと酔っ払ってきちゃうみたいな、だからそういうところもなんか撮りたいっていう監督さんらしかったんですけども、はいはい、うん、まあ、その部屋の中でこうね、赤一色血だらけっていうシーンを撮影するときに、あの動物の血を使って、本物の血、
ほうほう、
動物たちの
赤い液体じゃなくて、
そうそうそうそう、はい、ペンキとかじゃなくって、うん、そういう動物の血で実際にうーってやっぱこうね、匂いとか、うん、そういうものでそういう顔を撮りたいから使おうってことになって、そういう指示を出したらしいんですよ、
う
ん、
ほう。
ただその大道具さんっていうか発注を受けた方がすごく真面目な方で、
ええ、
動物どころか自分の奥さんを手にかけて、その時の血をそのセットに紛れ込ませて、その血を使ったという、
ええ、
でもちろんそんなことね、
うん、
事件になりその方捕まるんですが、
後で分かった
、後で分かった。だから普通に今その映画を見たらそのシーン僕も見れるんですけど、
うん、
その中に使われてた赤いペンキに見えるものは実はそのセットを組んだ方の奥さんの血が中に入ってるって。
お、めちゃくちゃやばいですね
っていう話を、まあ、ただの都市伝説だと思ったら、うん、なんか意外と皆さん言うんですよね。
ああ、そうなんですか。
なんか別の方別の方別の方がっていう、こんな話知ってるっつって、
知る人ぞ知るんですね。
そうみたいです、まあ、その映画関係者の方は知ってる話なのかもしれない、うん、でもさすがにやばいって言って観光令知ってるかもしれないですけど、
怖、うんうん、
いやー、まあね、きっと絵とかね、うん、そういうものっていうのは芸術家の方、
うん、
何かね、そういうことをして絵を描いていたかもしれないって話はやっぱね、本当にたくさんあるので、
念入れてると思いますからね。
そうですね、何か本当に危機迫るようなとか、
うん、
なんかここからはなんかすごいオーラ出てるななんていうね、絵っていうのはもしかするとそういったものがあるのかもしれないっていう話ですね、うん、こちら大福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の田中さんにはぴったりのメールを送っていただきましたね、はい、はい、皆さんね、こんな感じで、何かありましたらこちらに送っていただきたいと思います、うん、さあこの後田中さんからですね、ディープな話伺っていきたいと思うんですけども、前回ね、最強戦で今年優勝した、
はいはい、
でその時の会談話してくださいよって言ったら、間違えて準決勝の話しちゃったんですよね。
そうなんですよ。 半分ぐらいで気づいたんですけど、言ってやる精神で
だからいやだったら別にいいんですよ、これ別に生じゃないから、はい、収録だから、あ、これ違いました、もう一回撮りますでもいいんですよ。
はい、いやもうそこは
言ってまい精神、
迷惑かけたらあかんなと。
あ、どっちにしろ迷惑かかってたんで前回、で今回こそ、
はい、はい、
その優勝した時のお話をじゃあ話していただけるってことで、う
ん、はい、これでもこれもかなりきついんですよ。でちょっと事件にまつわるんでだいぶ伏せますけど、
はい、お願いします。
いいですか。
じゃあこの後、ね、はい、田中さんが今年優勝したという怪談の話披露していただきたいと思います。お願いします。島田秀平とオカルトさん。
ここで日本放送生活の窓口からお知らせです。相続、土地問題、資産、住まい、税金、お墓のことなど生活にまつわる様々な疑問、悩みって多いですよね。日本放送生活の窓口では一級ファイナンシャルプランナーがそんなお客様の不安や悩みをヒアリングして解決へ向けサポートします。日本放送生活の窓口は相談無料。まずはあなたの生活にまつわる不安や悩みを聞かせてください。あなたにとって最もあった解決方法を中立な立場でご提案いたします。面談申し込みなど詳細は日本放送生活の窓口で検索、もしくはフリーダイヤル 0120-734-899 0120-734-899。 お電話は平日の朝10時から夕方5時まで受け付けています。相談無料です。まずはご相談ください。
さあ今回のゲスト、数々の怪談賞レースで優勝している田中俊之さんです。お願いいたします。
お願いします。これ小泉海樹さんっていうね、怪談をやってる仲間がいるんですよ、
はい、
関西 で、ええ、でその方から聞いた話なんですよ。
あ、そのお話が今年の、怪談最強戦で、はい、まあ、決勝で優勝したお話ってことなんですね。
はい、この話が前半部分になるんですよね。
前半部分、
はい、で結構長いんで、まあ要所要所でいきますけども、
はい、
小泉海樹さんが収集した話で、都内に住む女性がいまして、その人の20年前の話になるんですよ、
うん、
今から、うん、20年30年前ぐらいの話で、当時大学生だって付き合ってた彼氏がいて、
女性の話なんですね。
女性の話ですね、はい、で大学生のだって、彼氏がいて、で彼氏がその同棲を視野に入れてある場所に部屋を借りたんですよ。関東ある場所に、うん、ここも伏せますけど、2階建てのアパートの2階だったと思うんですけど、でそこに住み出してから、1週間ぐらい遊びに行ったんですよ、
うん、
この話してくれた彼女が。遊びに行くとギターをブワーって弾いてるんですね、
彼が、
はい
はい、
でそんな姿見たことなくて、
うん、
なんかバンドかなんかやってたんやって言ったら、まあそうやねん、でバンド始めるんやって言ったら、いやちゃうねんって言うんですよ。ここに越してから毎日夢を見るんやって言うんですね、うん、でその夢が越してきた自分の部屋の真ん中にカセットデッキがあるんですよ、
うん、
でそこは曲が流れるんですって、
ええ、
聞いたことない曲が、
はい、
でそれが夢なんですよ。でそれは最後まで流れなくて途中で終わるんですけど、夢がでもその毎日見るんですって、
うん、
だからこう曲が完成していくんですよですごい気になる曲なんで、ちょっと耳コピってあるんじゃないですか、こうコピーしてんねって言って、でなんか変なこと言うなと、あそうなんやだから、まだ何日か経ったら曲が完成したで、で聞きにおいでやって言って、で行ったら本当に自分でコピーした曲をカセットテープに吹き込んでそれを流してくれたんですよ、
うん、
夢で聴いた曲やねって。で彼女でもそれ聴いても別に何がええんか分かんなくて、うん、はあっていう感じだったんですけど、そっからすごいおかしくなっていくんですよ、彼氏がこう急速に、
はあ、
なんか結構大人し紳士的な彼やったのが、うん、なんかすごい強引、自分勝手になって、
ええ、
で、まあ、その時大学を卒業して就職してるんですよ2人。彼女はもう仕事が忙しかったんですね。 だからなかなか会うことができなかったんですけど、もう早く来いとか今すぐ来いとか、一緒にちょっと曲を聴こうよってずっと言うんですよ、うん、それを。だからもう仕事なんかもう切り上げて早く来いとか言って、でポケベルの時だみたいになったんでずっとなるらしいんですけど、でもう鬱陶しいなと思いながら、わかったわかった行くわって言って、でもう仕事早めに切り上げて急いで向かったんですよね。で行ったら彼が、あ来た来たって言って、でまあ映画とかその部屋でちょっと過ごして、でそろそろ寝ようかっていう時に、うん、そのカセットデッキをまた持ってきて曲を流すんですよ、
はい、
でもうよくそれ、いやもうええからやめてやって言ったんですよ。じゃあいやいや、もうニコニコしながら、で彼女は彼のそのベッドで寝て、もう布団かぶって、喧嘩するのも嫌やなと思って布団かぶって、で彼は床に布団引いて寝たらしいです、うん、で曲がずっと流れてるんですよ、あんまし欲を持ってない、だけどなんかすごい寝れるんですって、こう眠気をこう意識がスーッと、あすごい気持ちいいみたいなんで、え何なんこれと不思議と思いながら、わーっと意識が遠のいていったら、バッて次目覚めたら、なぜか自分が台所に立ってるんですよ、
はい、
であれと思ったら彼がその部屋ですよ、彼の同棲をしようとした部屋の台所なんですけど、その前に仰向けになって彼は寝てるんですよ、
はい、
で体が動かないんですよ彼女の、
うん、
で彼と目が合ってるんですけど声も出ないんですよね、
うん、
でえ何やこれ何これなったら、彼の足元の方に知らない男女がいるんですよ。
男女、
はい、で目は動くんで、目だけでこう右の方をぐっと見た、
足元の方に、
はい、なんかその二人がこそこそ喋ってるんですよ。なんかじゃあ女の人の方が彼のね、まず右手をぐっと押さえるんですよ、
うん、
で知らない男がノコギリ持ってる、
え
でね切断するんですよ
彼の腕を、
はい、で切断したら次左腕行って、あの次両足行って胴体行ってっていうのを汗だくになりながらやるんですって、2人が
男女が、
はい、はあはあ言いながら、でもう時間の感覚もなくて、とりあえずすごい長い時間嫌なものをずっと見せられてるけど、助けたいけど声も出ないんですよ、どこか現実かもないんですよ、うん、で傍らでずっとカセットデッキからその曲が流れてるんですよ、でねとうとうその女の人が頭を持って、知らない女が、知らない男が首にのこぎりをやってガー引いていくんですよ。でもそうなると、あのもう辺り一面本当あの血の海ですよ、
うんうん、
で自分の足元にもこう来るぐらいで、でもう必死になって首をガーって切って、切断し終わったら彼の首がゴロンって自分の足元に回転して切った時に、またそのか彼の顔が上を向いて目があったんですよ、
はい、
でその時にですね、あの筋肉が緩むというか、こうニタって笑ったんですって彼が、
うん、
その瞬間に今までなんか抑えてた恐怖というかそういう感情が一気に襲ってきて、大声出したんですって、
うん、
ギャーって言って、でうわって気づいたら次天井が見えるんですよ。
天井、はい、
あれと思ったら時計見たら7時半で、で台所見たらっていうかベッドの上なんですよ。だ夢か、変な夢見たなと思って、うん、でカセットテープは止まってるんですよね。でその同時に彼がパッて起きたんですよ。で何を言うかって言ったら、いい夢見れたでしょって言うんですよ。
え？
で、え？覚えてるの？
はい。
いや、は？って言ったら、いい夢見れたでしょってずっと質問を聞いてきて、もう腹立ってきて、いい夢なんか見れてないよ。あんたが台所で変な男と女に解体されるやつや、
うん、
やっぱ見てるじゃないって言うんですよ。
怖っ、何それ、
やっぱ見てるんだ、やっぱ見てるんだ、一緒の夢見てるんだ、俺だからあの時床に寝転がってたでしょ、俺目あったじゃん、だ夢共有してるんですよ。
ああ、じゃあ彼の方は自分が切られてる、そう、横に彼女がいる、目合ってるっていう夢を見てたわけですね、
だから一緒の夢見てるやん、やっぱそうなんだ、やっぱそうなんだって言うんですよ。このテープを流したらやっぱりいるんだとか言って、めっちゃ興奮してるんですよ、
ええ、
怖っと思ったんですけど、でもいい夢じゃないと思う、
はい、
いや いい夢じゃないやんか、あんな夢って。いや違う違う違う、あれはあのその先があんねん。
え
で俺があの二人に解体される時はもう最高にあの興奮状態なのよ。だから切られたらすごい快感なんつって。でもあの夢にはまだ続きがあるんだよ。だからもう一回あの寝ようってテープ流すから、うん、いやいやいやって言って、でこうなって彼女そのままあのカバンまとめて 朝早く出てったんですよ。でそっからそれが原因で彼と疎遠になったんですよ。でずっとまた恋恋うるさいんですけど、あのもう嫌やということで、うん、で3ヶ月後ぐらいにちゃんと話し合いで別れたんですよ、
はい、
別れたらそっからまた3ヶ月後に彼の同僚、会社の同僚がまあ共通の知人で、であいつが会社に来てないって、
うん、
なんか知ってるやろって、いや私たちもう3ヶ月前に別れたから知らないよって、いやなんか俺一回家行ってんけどあいつ鍵開いてて、
うん、
家開けたら裸で体操座りして、うん、ずっと変な曲聴いてんねんけどって言って、いやもう知らんって言って、
うん、
でそっからねまた3ヶ月後に、
はい、
大学時代にその彼の田舎に行ったことがあったらしくて、東北の方なんですけど、うん、で彼のお母さんと面識があったんですけど、お母さんから電話かかってくるんですよ、
うん、
だから電話番号交換してたんでしょうね。であんたが付き合ったから私の息子がおかしになった、どうしてくれるのや、
うん、
どうしてくれるのや、死んじゃったやないのって言うんですよ。でって聞いたらなんか会社無断欠勤してからなんか家に帰ってきたらしいんですよ、うん、で最初は普通やったんですけど、ある日車で出ていくって言ってね、出て行ったら行方不明になって思って、
うん、
で探したんですけど出てこず、じゃあ山の林業をやってる人がこう山道に捨てられてるというか止まってる車 見かけて、うん、気になって行ったら彼が車の中で亡くなってたらしい。でもその亡くなり方が変で、自分のね体の肉を削いで失血死なんですよ。
削いで、
削いでたらしい、頬とかを。でなんか一応もうその自ら亡くなったっていうことになったらしいんですよ。でお母さんからすごいなじられて、ただただ謝るだけで、そういう話で、私はあの彼が変な夢を、
うん、
あの引っ越した先の変な夢見てからおかしくなったと思います。でこれはもう私の中では黒歴史なんで、今でも思い出したくないけどどうしても忘れられん。でもあの曲散々聴いたのに曲のメロディーが全く残ってないっていう話なんですよ。でこれがねあれって思ったのが、場所言えないんですけど、その場所でなんか引っかかるとこがあって、うん、この話は30年前としたら、さらに遡ること10年前に、
はい、
猟奇事件が起きてるんですよ。
40年ぐらい前に、
はい
はい、
もう日本を震撼させるぐらいの、
うん、
でその猟奇事件っていうのは、まあ、概要は結構複雑なんですが、ある音楽関係の方がある部屋に閉じ込められて、
ええ、
曲を作れ、
うん、
この世は危ない、地球が終わる、お前救世の曲を作れって言って監禁されて曲を作らされるんですよ。
救済のってことね、はい、はい、
で曲を作ったはいいけど、お前悪魔に取り付いてるぞって言われて首絞めて殺されたんですよ、
はい、
で殺したけど悪魔が抜けてないって、
うん、
その男女で解体してるんですよそこで。
え
で警察とか家主が来た時に見た光景っていうのが、その男の人を男女が解体してて、傍らでカセットデッキからその亡くなった人が作った曲が流れてるんですよ。でこれとめっちゃ似てるなと思って、
うん、
っていうか駅が一緒なんですよ。でこれそこの家なんちゃうってなって、
うん、
でもう一回小泉さんって方が聞いてくれたら、いや住所までは覚えてないからって言って分かんないですって言ったんですけど、今 Google マップあるじゃないですか、
はい、
これであそれやったら分かりますわって言って 一緒にこう、こう行って、駅からこう行って、ここですって言った場所が、その今言った猟奇事件の話あったじゃん。その猟奇事件のマンションの隣やったんですよ。で部屋も隣り合わせなんですよ、
はい、
だから号は違うんですけど向かい合ってるんですよね。だから影響を受けたんちゃうかな。
うーん、
でもちろん彼女もその猟奇事件の話は知らなかったんですよ。でそれ言ったら、そういえば引っ越して、私引っ越しを手伝いに行った時に、前の部屋がうるさいうるさいって彼がずっと言うんでした、うん、でも全くうるさくない、あれが不思議に思ってたんですけどねって言って、でそういう話なんですよ。でまだちょっと続くんですけど、
何それ、はい、
こっから僕の話になるんですよ、
ええ、
でそれを聞いてなんか気になって調べてたんですよ。僕その家に行くようになって、
うん、
じゃあどうやら誰も住んでないなと思って、で僕がまた東京出る前だったんで、あ、ちょうどええわと思ってここにしようと思ったんですよ。僕事故物件借りようと思って、
はいはいはい、
で関東やからで探すんですけど全く情報が出てこないんですよ、その不動産関係の、うん、で町の不動産屋に行っても、あ、何お探しですかって言われたら、もうピンポイントで僕そこを言ったんですよ、
はいはいはい、
あそこの何丸何号室で、向かい合ってたその最初の話の方あるじゃないですか、彼女と彼が変な夢見た部屋っていうのは借りられてたんですよ。
借りられ、人住んでるんですね。
人住んでたんですよ、はいはい、でその10年前の猟奇事件の部屋は人住んでる気配がなかったんですよ、
うんうんうん、
だそっち借りようと思って、まだ立ってあったから、
うん、
だからそこって言ったら、あの不動産屋がね全員ビビるんですよ。
へえ、
あそこですか、ちょっと待ってくださいって言って、社長って言って、あそこ借りたいって言ってますって言って、え、なんであんたあそこ借りたいんや、いやまあ近いから、駅から近いしとか言って、あんたあそこで何があったんか知ってんのか、あんなとこ借りたらあかん言って5件ぐらい断られました。
もう有名というか、貸しちゃいけない、うん、あそこには関わりたくないっていう物件なんですね、
未だに。でこれ拉致あかんなと思って、それ2階建てのアパートなんですけど、
はい、
1階になんか業者が入ってたんですよ、
うん、
で事務所っぽいところ でここに直接聞いたろう思って、で行って聞いたら、
はい、
まあ、同じなんですよ、この上なんで、ちょっと管理会社教えてくださいって言ったら、あんた何があったか知ってんのかって、うんうん、いやもう知ってるし、あのもう安かったら借りたいねって言って、ぐわーって行ったら、もう教えたれって言って教えてもらった、
はいはいはいはい、
でほんまにあって、めっちゃ遠いところが管理してて、で電話して借りたいんです、空いてるでしょって、空いてますけども事故物件ですよって言われて、あもう承知の上で、家賃が安かったら借りますって、家賃なんぼっすかって、1万円ですって言って、はい、6畳ユニットバス付きです、
もう安いっすよ、もう破格ですよね、
もうそれは借りるって言ったら、1回家見てくださいって言うんですよ、
うん、
なんせいやもう、まあ、家か見るけど、もうこれ安いから借りるよいや一回見てください、そのままなんですよって言ったんですよ。でえ、そのままってどういうことやろって、え怖っと思ってですけど、じゃあ見に行きますわ一回で、待ち合わせして、あの不動産屋が来て、で行きましょうって言って、カンカンカンっていう階段上がっていって、で201、202、203ってあるんですけど、その203号室なんですよ。
はいはいはい、
でバーッと行きよったら202でくるって振り返ってきて、
うん、
なんか目をじっと見て、202でしたよねって言うんですよ。いや違うあの事故物件の203です、だから奥ですよ、202でしたよねって言うんですよ。いやだから電話で話してますやんかって、203ですよ田中さん、203人住んでるんですって言うんですよ。
え、
いや人住んでる、住んでないって言ってたやんって、っていうか俺ずっと通ってたから住んでない知ってるもんって、うん、田中さん人住んでるんですよ、人が本当に住んでるんです、いや人住んでない、いや田中さん住んでるんです、住んでるんですっていう一点張りで結局借りれなかったんですよ。 未だにありますけど。
だっておかしいですよね。だからそこを貸すってことで、ね、内見案内にね、行ってんのに、うん、そこの現場に着いた瞬間に202ですよね、202ですよねって急に変えて人住んでるんだって、うん、それはコロコロ、そこに行って何かが本当見えたのか、もう関わっちゃいけないとか絶対貸しちゃいけないとかって、なんか事情が変わったのか。
そうなんです、分かんない。それでそれでもなんか僕見入られたのか分かんないですけど、よう行くようになって、でなんか時間があったら行ってたんですよ、
はい、
でその1階の事務所があるんですけど、事務所は201、202のスペース下が事務所なんですよ。で猟奇事件があった203の下っていうのは事務所の倉庫なんですよ、ね、
ほうほうほう。
でずっとその辺うろちょろしてたから、また事務所の人に会った時に、借りられましたって、受付の女の人だったと思うんですけど、借りられましたみたいな話があって、いや結局借りれなかったんですよ。ああそうなんですねって言って、っていうかあのここそういうとこじゃないですかとかいう話になって、なんかないんですかって聞いたことあるんですけど、じゃあなんか最初言わんかったんですけど、なんかって言い出して、あの事件があった場所って私たち会社の倉庫になってるんですけど、
うん、
あそこ誰も入りたがらないんですよって言うんです。なんでなんですか。天井から知らない男が出てくるんです
って
言うんです。めっちゃやばいやんと思ったんですけど、結局借りれずで。
いまだにでもあるわけですよね。
今ありますね。
なんかこの話を決勝で話したわけですよ。
決勝で話しましたね。
あれ階段最強戦って何分とか決まってないんですか、時間。
あの決勝だけ無制限なんですよね。
無制限、
ええ、
下手したらじゃあもう1時間2時間話してもいいってことなんですか。
いいんですよ、ルール的には。
じゃ今の話どれぐらい話したんですか。
僕多分30分ぐらい喋ったんじゃないですかね。
お相手は
吉田桃さんです。
何分ぐらいの話。
多分10分以内です。だからもうそれでしかも高校やったんですよ、だから完璧なええ階段やったんですよ、吉田桃さん。
先行のね、
はい、で話術もうまいし、でも後半で30分ダラダラダラーっと喋られたら、やっぱ前半の部分がちょっとか
消えて、確かに忘れちゃうでしょうね。
そうなんですよ。だからあの制限あったら負けてましたね。
あすげえな、階段最強戦って決勝時間制限ないんすね。
制限ないんですよ。まあ面白いとこなんですけどね、そこが。
下手したら6時間7時間やったっていうわけでしょ。
ルール的には OK。
はあ、まあお客さんは好きな方たちだから面白いでしょうけど、ただそのお話、夢で曲が少しずつね、聞かされて、それがどんどん完成していく、でその曲聴いておかしな夢見るとかって、なんか何なんでしょうねっていう。
いやそれでしかも、当別の迎えの
話ですかね。
そこで影響を受けるっていうことは相当なんかこう何ですかね、すごいもんがあるんやと思うんです、その部屋に。
でその亡くなってしまったわけですけどね、彼が、
はい、
夢の中だけど自分がこう切り刻まれるときにすごく気持ちが良かったって話しましたよね。
そうです、そうです。
なんかそれで自分が亡くなってしまったときには肉がそがれてたっていうと、なんかそれがもう気持ちいいみたいな体になってしまってたのかなとかね。
そうです、
だからこそ自分自身で自分の体に対してやってしまったのかなとか、
一緒のことしてるっていうね。事故物件って怖いですよね。
いやー本当に本当にそう思いますね、いやー田中さん、チャンピオン、ちょっと本当に今日もね、その話していただきました、ありがとうございました。島田秀平とオカルトさん、そろそろお別れのお時間でございます。
あ、やっぱり楽しい時間もあっという間ですね。
結構あれ何分ぐらい話したんですかね今ね。20分、あっという間。いや確かに僕はもうあの展開がもう分からなすぎて、もう意味が分からなすぎて、もうずっと食い入るように聞いてたんで、
ちょっと長かったですね、すいません。
いやいやいや、もうこれちょうどいい時間、はい、していただきました。もう不思議な話ですね。これその決勝戦の時の空気って会場どんな感じになったんですか。
嫌な話やなって。いや僕30分って言ったけど、多分もっと長かった、
多分もっと長かった、下手したら1時間近くやってたんじゃないですか、
やってたかもしれないです。
それでその判定とかっていうのはどういうふうに決めるんですか。
判定は、ネット投票と審査員ですね。
どれぐらいのこう差がついたというか。
れぐらいやったかな。まあまあ僅差ではあると思うんですけど。
そうなんですね、
はい、やっぱり高の利っていう有利というかそれはあったと思うんで。
一応この、番組がですね夏にやったんですよ SOS 杯っていう。
あ、大会ですか。
島田秀平オカルト3 SOS 杯。
なるほど。
一応あの4にこだわって、ええ、あの44,444円っていう賞金で。
うわ、なんで言ってくれないんですか。
そう、優勝したのがね川口英幸。
あ、川口さん。
あとはねあのスモーキードライのアトちゃんとか。
うわ、
で4人で優勝したら44,440円ってあったんで。でも田中さんも出るぐらいの格じゃないですもん。
いや、もう全然もう。
じゃあもし来年それがあった時には、は
い、お願いします。
超優勝候補出てきちゃいますけどね。そしたら、ぜひ
ぜひお願いします。
ただ負けても呪わないでくださいね。
僕はいいんですけど、その場合は。
僕は、
はい、呪物がどう言うかな。
なんか矢沢さんみたいな。俺はいいけど矢沢がなんて言うかなみたいな。それの一番かっこ悪いバージョンでした。そしてですね、12月24日分からのですねゲストは凄腕占い師ラブミードゥさんが登場してくださいます。
じゃあもうこの運勢的なことを。
あの方すごいですからね。例えばね、あの星座別にランキングを作っていただけたりとか、
はいはい
は
い、
何座の人は何座、ね、の人と相性がいいとか、はい、あと何座の人はラッキーアイテムこれですとかね、
はいはい、
もういろんなことを教えていただこうと思ってますんで、はい、ぜひぜひね運気上げたい、素敵な、ね、スタート切りたいという方聞いていただきたいと思います。なんか自分の生年月日とか書いていただいて、なんか聞きたいこととかあったらね、まあ、どしどし送っていただきたいなと、まあ、時間が許す限り見ていただきたいと思います。お願いいたします。宛先は oct@allnightnippon.com です。よろしくお願いいたします。さあ次回はですね田中さんとお送りするね、最終回になっております。ぜひね楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
今回もありがとうございました。
ありがとうございました。